start of a new era in your trail journey. 100 miles, 100 times. This podcast program is brought to you by Answer 4.
100 miles, 100 times. この番組は日本を代表するトラランナー、平田智勝とアンサー4小林でお届けします。どうも。
どうも。
2回戦です。本日8月12日。
同じ日ですよね。
はい。KO5 にビル3回。
KO ね。
はい。
ちょっと溜めちゃったんで。
はい。そうですね。
ということで。
まさかのダブルヘッダー、は
い。ダブルヘッダーということで。
はい。
はい。
今回は、エピソード112。
に。
幽霊。
幽霊100、はい、ということで。
はい。
はい。アメリカに行ってきて。はいはいはい、
また。
また。
今年何回目ですか？
今年は、バークレー行きました。
はい。
そして、マサナッテン行きました。はい、そして、幽霊なんで、
はい、3回、
3回ですね、
はいはい。
結構頻繁に行っていて。
はい
はい、うん。で、そうですね。あれ聞いてくれないんですか、あれは。
今日は、いや、概要話した時に言うのかなと思って。
なるほど、なるほど。
はい、今回はじゃあちなみに。
ちなみにですね、はい、バスで行きました。
羽田。
羽田。羽田行きで、まあ、ちょうどよく、そんな遅い夕方でもなかったんで、
はい、
うん、ちょうどバスで行きました。
5時半の
5時のバスですね。
はい、
3本しか出てないんで。
はいはいはい。
4時、5時、6時10分。
6時10分。
6時10分の意味がね。
ねえ、わかんないですよね。
渋滞の可能性がかなり。
6時10分高尾発は確実に、渋滞に巻き込まれるかなと思います
ね。そうだよね。
うん、
それが、かなり、だから2時間半ぐらいかかる。うん、だからね、面白いことに、
はい、
4時出発の便は、
はい、
羽田に5時40分に着くと。
1
時間40分。でも大体20分ぐらいいつも早いんだけど。
でもあれ、まあ、高尾、西八王子、八王子駅。で、そのまま
八王子駅北口の中央日野。中央道の日野っていうところ。
ああ、バス停か。
うん。
ん？
中央道の日野。
はい。
あれ、小葉くんが前。
あれは、あそこですか。あ、いや、あれもっと高尾川です
よ。高尾川。
はい。
昔ね、
はい、拾ってくれたこと
あ、ね、拾ってくれた、どっか、東大行くときに、ね、
はい、
うん。
それで4時に出て5時。
5時40分。だけど、6時の便は、6時に出発して8時半。
もう2時間半。
2時間半。だからもう、この時点で50分も違うっていう、
ね、
う
ん、この
。
1時間40分。
うん、50分、こう、渋滞に揉まれるっていう、
はいはいはい、
ところがあると。で、自分知らなかったんだけど、この前一緒に香港行って、
はい、
で、その帰りに、夜の便で高尾に戻る便があ
るんですよ。
ね、俺は結構感動したんだけど。うん、夜9時と10時、10時20分、2本。
そう、LDA の木曜日、タイミングアウトバツつきますよ。
あ、本当に？
はい、あ。6時、10時何分の便なのかな。
ああ、そういうことだ。
はい、あ。あれ、なんで夜も作ってくんないんですかね。
あ、19時っていうのもあるんだ。19時20分。あと21時。
それは、羽田発？
羽田発。第3ターミナル。あ、だから19時20分のやつが、9時半ぐらいに
着くやつ
から、それだから合うんだ。タイミング。LDA の練習と。だから3本あったということで。
うん、でもやっぱ6時発は全然、あれですね。まあ渋滞に入っていくから。
そうだね。あれはあんまおすすめできないという感じです、ね。
お昼の便とかだったらいいのかな。それにしても早すぎるか。
うん。
微妙ですね。
微妙だね。あそこ。うん、そうだね。まあ混むからね、あそこね。
いや
うん。
10時、11時の便は怖くて。
うん。
バスじゃ行けないですね。
そうだね。なんで。
うん。
うん、なわけで、はい、バスで行ってきたという感じです。はいはい、
なるほど。
で、まあ、幽霊とはということで、はい、幽霊は、コロラド州の幽霊っていうところで開催されますと。はい、で、まあ、そのレースっていうのは三湾三域っていう、まあ、ハードロックと同じ三域で、
うん、
レースが開催されると。で、の100マイルレースと。あと50マイルレースも別の時期にあります。
うん、
で、開催時期が7月の第3金曜日なので、ハードロックが第2週なので、ハードロックの翌週という感じです。
うん、
で、2014年に開催されて、今年で11回目の開催と。うんいう感じで、距離は169キロで、累積が12,280。すごい。
へぇ、うん、アメリカでもう結構パンチのある方
ですか？かなりパンチのあるレースで、まあ、ハードロックが一番難しいと言われてたんだけど、うん、最近この幽霊っていうのが、まあ、ハードロックと比べると、ハードロックよりも、まあ、難しいんじゃないかな。
同じ3域で。
同じ3域で。
ハードロックは累積いくつぐらいですかね。
が、約1万。2200とか2500。
あ、ねえ、そっちより。
そう。
難易度上がってんじゃないですか。
多いという感じで。で、まあ、一番低いところで2500。
はいはいはい。
で、一番高いところで4100ぐらいのところなんで、
まあ、約
3200、300で、できるレース。
うん。うん、
で、アクセスとしては、まあ、デュランゴ駅、デュランゴ空港っていうところ行った方が楽で、まあ、デュランゴ空港から幽霊までは130キロ。
うん。
なので、車で2時間あれば、うん着くと。で、デンバーっていうところも あるんだけど、デンバーだと550キロなんで、6時間ぐらいかかる。
はいはいはい。
だから単純に、海外から成田来て、ね、とか羽田来て、大阪とか京都まで運転するっていうぐらい結構大変なので、ね、まあ、行きはもう本当にもう3域がすごいから、うわーすごいってなるんだけど、帰り、レース終わった後に6時間の運転がなかなかで、なので、うん、デュランゴを行って帰るのが一番いいんじゃないかなと思います。うん、はい。宿泊に関しては、幽霊が、まあ、ちょっと観光地、
うん。
うん。冬はもうスキーとかできてっていうような、で、夏はこう、ハイキングで、結構高めなんで、なので、自分は、シルバートンに宿を取りました、うん。で、ハードロックの時期はすごい、混むんだけど、その、ハードロック終わってみんな帰ってしまうと、シルバートンが結構好き始めるんで、で、シルバートンにとって、シルバートンはその幽霊から40キロしか離れてなくて、車で45分、
うん。
で、幽霊っていうところは、ハードロックのちょうど中間地点のエイド、50マイル前後のエイドなんで、うん、そこも、通ると近いんでっていう感じですね。はい。で、まあ、なぜ今回幽霊を走ったかっていうと、まあ、もともと今年ソフトロックって言って、ハードロックのコースを単純にこう、なぞって買って、ハードロックっていうのをソフトロックって言うんだけど、それを、おっくんと行きましたと。で、おっくんと一緒に、ハードロックの一週間前に入って、4日間かけて、一周しました、はいはいはい。で、ソフトロックのいいところは、まあ、まあ、ハードロック、レースで走ると48時間なんで、
はいはいはい、
なので、まあ、日中、夜、なので、うん、全部がこう、見れないと。夜のセクションは景色見れないんだけど、ソフトロックはまあ、40キロとか30キロとか、まあ、50キロとか、走って一回宿に帰ってきて寝て、で、また行くんで、まあ、日中全部コースが見れるんで、うん、あのハードロックのコースをこう、見れるっていうのは、とてもいいかなという感じです。で、そのソフトロックやった翌週に、磯さんのハードロックのペーサーを、
うん、
やったんで、はいはいはい、慎吾ちゃんと二人で、
はい、なるほど。
4セグメントあって、自分が奇数、あ、慎吾ちゃんが、奇数、自分が偶数みたいな感じで、1セグメント20キロぐらいのところを、分担して、
はいはいはい、
ちょっとペーサーしましたと。
移動は
レンタカーで、
はいはい、
うん。ドゥランゴ空港でレンタカーして、で、宿はエアビーとか、
うん、
あとは自分が今度みんな帰ってからは、シルバートンの宿みたいなところを取って、泊まったという感じですね、はいはいはい。で、まあ、ハードロックのペーサーが終わって、で、最後の週に幽霊を走ったんで、うん、滞在期間は3週間ぐらい行ったんで。LDA には大変ご迷惑をかけて、7月はほとんどいないっていう。
仕事してました。
仕事はね、リモートでできますんで。あれだったんですけど、フィジカルにいなきゃいけない現場っていうのはもうできなかったんで、はい。コーチ軍にはご迷惑をおかけしたという感じでした。で、あとは、まあ、まあ、バークレーのこともやっぱりどうしても来年、まあ、出れるんだったら出てみたいということで、うん、コーチトレーニング期間を少しでも多くして自分の走力ベースアップっていうのを測ると、うん、で過去には西方くんもダンサー4の西方くんも出走してて、過去ベスト10のタイムに 入ってんだよね。
へえ。
31時間52分っていう、すごいいいタイム。
何ぐらいなの、それで。
その時は西方くんは優勝してるんだよね。
へえ、
うん。で、あとは、志村ひろきくん。
ああ、志村
くん。うん。が多分日本人で一番最初に走っていて、
はいはいはい。
ノースペースのドキュメンタリーにもなってるんだけど。
あれ、うん、それが、
そうそうそう。
幽霊か。
うん。で、36時間36分という感じですね。うん。
すごいですね。西方くん、じゃあ、トップ10に入
っ、トップ10に入ってる。うん。過去、何番目のタイムだったんだっけな。うん。結構早いタイムだった、うん。5、6番目ぐらいのタイム。
あ、すごいですね。
うん。ですね。で、幽霊のコースは、まあ、さっきも言ったように169で、うん、2万ぐらいあるコースで、なんかね、コースの、形としては、なんかね、アークテリクスみたいな形してんだ。アークテリクスのロゴみたいな。
始祖鳥？
始祖鳥みたいな。なんかこう、なんかね、
あの、超バタフライ系じゃないですか。八の字じゃない。
八の字ではない。ああいう、なんかね、コース上に行ってこいのところがね、たくさんあるんだよね。
へ
ぇー。だから、一本の線にこう、行ってこい。行ってこい。
なるほどね。
行ってこい。で、たまにこう、同じ山を2回ループして、で、また幽霊に帰ってきて、またこう、行ってこいのところが3個ぐらいあるから、ここ。
それ、その、行ってこいってなんか取ってくんですか？旗とかも。
あ、そう、その時に、あの、ビブにパンチをするスタイルで。う
ん、パンチなんだ。
で、その、各、セクションのパンチが星の形だったり、ハートの形だったり、丸だったり、丸でもちっちゃい丸、大きい丸みたいな感じがあるから、全部こう、あの、
なるほどね、
やったっていうのが、はいはい、ま、丸のパンチだけじゃないから、
あの、
行ったかどうか分かるっていう感じで、
へ
まあ、なんか、それもなんか、緩くていいなっていう、ね、うん。
迷わないですか、そんなに。
うん、GPS があれば、特に迷うところもなく、コースマーキングとかもしっかりしてて、で、ハードロックはすごく綺麗で、すごく、もちろんもう、自分ももうこれで2回、2周走ったんで、うん、あの、いいコースなんだけど、幽霊もめちゃくちゃ綺麗で、
うん、
同じ山域で走るんで、やっぱ見る、周りの山とか、
うん
その、あの、鉱山の花とか、うん、もうなんかお花畑みたいになってて、もう本当に綺麗で、だから、うん、全然ハードロックももちろんもう由緒正しいレースで、あれももう おすすめだし、まあ、入るのが大変だから。
まあね、そう
です
ね。
クオリファイレースがあって、ね、日本にはもうレイクビアだけがクオリファイ。うん、じゃあ、レイクビアでクオリファイゲットできなかったら、アジアにももう一つ、フィリピンにハードコアっていうレースしかないし、うん、あとはヨーロッパとか、まあ、アメリカに行って、
アメリカにもそんなに、ね、ない
っ
すよね。
なかったと思う。全部で、全世界でも25個ぐらいしか、確かレースがない
んで、うん。あれ、ハートって入ってました？
ハートは昔は入ってたけど、もう入ってないはず。
ね、ウエスタンステーツもなくなっちゃいました。
ウエスタンステーツもなくなった。
ね、ショックだったな、あれ、
うん。そう。なんで、うん、そうそう。だから、結構ハードルくて、ハードルが高いんだけど、幽霊は、あの、50マイル以上のレースを走ってれば、エントリーできるんで。
先着ですか？
先着。で、埋まらないっていう。
いや、そりゃそうでしょうね。
うん。
累積2万でしょ？
2 万。
ただ、ハードルくの倍じゃないですか。
倍。
すごいな。
だ制限時間がね、52時間と長くて。
いや、それでもね。
うん。
2万って聞かれて出たいってすぐに思わないですよね。
確かに、確かに。
ね
あの、まあ、その、ハードロックを、なんか当たったら、なんか初めてコロラドっていうよりも、幽霊を走っといて、大体どのぐらい、やっぱコーチって苦しいから、どんだけ苦しいのかとか、あの、どんな素晴らしい景色で走れるのかとか、まあ、コーチ特有の、あの、うん、なんか補給なり、あの、自分の体への反応なりっていうのを、一回確認してもいいんじゃないかなとは思うんだ
よ
ね。はい、
でも幽霊完走したら、ハードロックの方が楽ですよね。って考えるとね。
と思う、ね。
半分ですからね。
うん。うん。
8割ぐらいだったらね、まだ、あれか、
うん。
半分っていうのはちょっとあれですね。
いや半分っていうのは。
あの、累積がね。
累積は、まあ、こっちは12,000。で、ハードロックが1万だから。
あ、12,000
か。1万。そう。だから、まあ、22,500多いっていう感じで、はいはい、あの、そう、あの、きついのが130キロ地点から、 残り34キロで3000メーター登らなきゃいけないっていうね。その幽霊に帰ってきて、いろいろごちゃごちゃやって、幽霊にまた帰ってきて、134キロ地点で、最後に大きな山を3箇所こう、ピストンで登らされて、これ必要あるのかなっていう。
あ、じゃあ1000アップ、1000アップ、1000アップみたいな。
そうそうそうそう。10キロで1000アップ、10キロで1000アップ。
痺れますね。
痺れる。で、最後の、ところに行くところが、17キロで1400、だ1500アップ。
すごいですね。
そう。最後に一番こう、ほぼ一番登るところが最後の、最後のところで。で、ただまあそっからの景色っていうのはすごい、すごくて、ぜひ、まあ本当にいいレースだったなっていうふうに思う、うん。で、最後のゴールもコーン2つ置いてあって、そこにゴールするみたいな感じで。で、バックルもね、すごいかっこよくて。
今、ゲートなしですか？
え？
ゲートあるんですか？
ゲートなし。
え、あ、かっこいい。
そう。で、バックルも今、コバクにはちょっと。
結構きらびやかな。
そう。見せるんだけど。ね、バックルの中でも可愛らしい。
ねえ。
うん。バックルで。
へ
ぇ、結構大きめで四角で。
そうですね。
うん。キラキラしてる感じの。
花もついてやってますよね。
花もついてる。うん。
へぇ、
そう。なんで、これおすすめだけどね、本当に。ぜひ、あの景色はね、見てほしいね。
はいはい、はい、
で、まあ今のところその、ハードロックみたいにね、エントリーは難しくないし、本当にクリックだけでいけるんで。
はいはいはい、
うん、で、アメリカでもやっぱり最近、いいレースが、いっぱい出てきてるんで、そういうのをまた見つけて、うん、第2のハードロック、第2のウエスタンステーツみたいな感じで、まあね、だいたい平均10年ぐらい待つっていう、
はいはいはい、
うん、ぐらい覚悟しないと、うん、出れないんで、うん、なのでその間に、やるレースとしては非常にいいかなと、
確かに。
いう感じですかね。うん、
へ、
うん、で、まあ、そんなわけで、コースは、まあちょっとアークテリクスみたいな、
はいはいはい、
不死鳥のから形して行ったり来たり、同じ山をループみたいな、同じところをピストンみたいな感じのコースですね。
はいはい。
はい、で、エイドステーションが全部で、15箇所。
あー、まあ、多いですね。
平均、そうですね、10キロぐらいには1回こう、エイドが来るという感じで、はい、やっぱりまあ、アメリカのエイドステーションなんで、うん、まあいい人も多いですし、こう結構お世話してくれる方が、なんかこう、必ず来てくれて、何いるとか、何食べるとか、はいはい、ドロップバッグあるとか、いろいろやってくれて、うん、すごく助かりました。うん、だから、まあ一人で走っても、全然こう、うん、さらっと行ってサポートなくても、いろいろとお世話してくれるんで、本当に助かりましたという感じですね。うん。で、あと、そうですね。まあ、作戦としては、高地なんで、140以上、こう、心拍を上げないっていう。うん、その滞在期間の2週間とか山行った時に、なんかね、自分の症状として140以上、こう、心拍上げると頭が痛くなっちゃったりとか、はいはいはいはい、突然、こう、息が、やっぱりすごく苦しくなって、こう、なんか、悪循環になっちゃうんじゃないかな。だから、140以下にすれば、なんかこう、うん、効率的にいけるなっていうのがあったんで、自分の心拍だと140。だから、人によって心拍の、安定心拍も違うし、まあまあそうですね、うん、VO2 MAX も違うんで、この140っていうのは当てにしてほしくないんだけど、まあ、大体、うん、行き地の心拍より10低いとか、20低いくらいがいいんじゃないかなっていう感覚で思いましたね。う
ん、ちゃんとあれ、ハートレートモニターつけた、なんかつけ、バンドつけたんですか？
うん。今回は、バンドはね、つけなかったんだけど、腕首スタイルで、見てて、で、あんまりこう、自分はレース中に心拍をこう気にして走ることってめったにしないんだけど、うん、今回のコーチのレースだけは、まあ、走り慣れてないっていうのもあるんで、うん、だから、で、まあ、心拍を結構気にしながら、
はいはいはい。
うん、走ってました。うん。
確かにコーチだとちょっとそれやってみようかな。
うん。
いいっすよ。もう今、心拍取ってないんで、
うんうん、
走ってる時に。
うん。そう。
確か面白いかも。
うん。で、やっぱりこう、150ぐらい こう、行っちゃうと、やっぱり急激に、こう、頭もなんか、ちょっと、あの、高山病の症状が出始めたんで、うん。
なるほどね。
まあ、次回行くときも、やっぱり心拍しっかり見ながら、あの、やっていこうかなという感じですね。で、まあ、あとは、まあ、怪我しないで終わりたいっていうことで、あの、そんなに無理しないっていう、うん、まあ、あの、2週間後にももう、我々も TDS もあるんで、まあ ね、そこでしっかり、走れるようにしたいっていうので、あの、怪我しないで、はい、まあ結局終わったんでよかったなという感じで。結果はタイムは34時間40分53秒で総合5位という感じで、うんうん、今年は PB コースのニューコースレコードも出て、僕の上位4人が、まあ西方くん含めトップ、過去のトップ10のあの、記録に乗ったんで、まあ上位陣は結構レベルの高い人が多かったかなという感じでしたね。はい。
あれ行動食とかってどうしたんですか、そんな2週間とか。
行動食は、2週間。
あの、結構前からいたじゃないですか。
うん、あの、お西のお米とか持ってったりとか、はいはいはい、あとは、現地でちょっと調達して、あの、スーパーのチキン買ったりとか、
うん
うん、あとは、なんか、あの、買いましたね。あとは、なんかどっか食べに行ったりとかも。して、まあ、自炊も多かったですね。ソフトロック中は、磯さんの手料理も作ってくれて、食べさせてくれたりとか、あとはみんなでどっか食べに行ったりとかでしたね。うん。
レース中のやつは、あの、ハードロックで使い切んなかったんですか？
ハードロック中に、あのね、ハードロックが今年すごい、あれで、高価で、モルテンっていう、あの、ジェル、1本1000円ぐらいするやつが、あの、いくらでも使えて、それを、あの、が余ったやつが使ったりとか、あと自分で持ってったものもあるし、あと基本的にまあ、幽霊は、ジェルで、俺は摂取すると、メダリストと、あとモルテンを、こう、ぐるぐる回しながらやってて、
はい
はい、まあ、エイドではしっかり食べて、うん、あの、よくあるケセディアとか、
うん、
ブリトーとか、あとラザニアとかも出たりして、
うんラザニア
もかった、食べたりして。あとまあ最近ラーメンとかそういうのもあるから、ラーメン食べたりとか、な感じ。
いや、じゃあ別にそんなに困らず。う
ん、あとは自分が持ってたおかゆとか、味の素のレトルトおかゆとか、そう、持ってったりとか。あとは、あの、おにしの、その、ご飯を、事前に水入れといて、
はい、
それでもう、食べれるような状態にして、それをエイドにデポしておいて、
はい、
で、それ食べたい。
最初からデポするってこと？
そう。
すごいっすね、それ。
そう。あの、ちょっと気温も心配だったんだけど、
はいはいはい、
まあ、あの、食べ、
それすごいね。
あの、まあ、ちょっとリスクあるよね。
うん、
あの、腐るリスクあるかな。
移動しながらはやったことあるんですよ。
う
ん、
そう。
お湯入れて。
すごいっすね、1時間後に食べるってやつだね。そう。
いや、TDS もそれやろうかなと思ってんですけど、
うん、
それあらかじめデポバッグにいるのはマジでやばいっすよ、それって。
ちょっと勇気いるよね。
怖くてできないですよ、うん、そんな。
大丈夫だったけどね。
ああ、そうですか。
うん。あの、そんなに、あの、あの、暑いところじゃなかった。
暑かったらやばいでしょうね。
うん、あとは、ね、ランチパック。
山崎の
ランチ、あ、そう、ランチパックは幽霊じゃない。ランチパックは、あの、あれだ、あの、ソフトロック中だ。で、ランチパック好きなんだけど、賞味期限が、
いやね、そうでしょ。
5日とか4日だから、うん、あの、ギリ、本当入ってすぐのレースだったら間に合うみたいな感じで。
まあ、確かにね。
うんうん。
そういうことか。
うん。こんな感じでしたね。なので、はい、あの、幽霊はかなり、おすすめですね。
うん、はい。
はい。あの、ぜひ、あの、コロラドに、で、アメリカでレース走るんだったらぜひ、
うん。
コバ君も。
ね、いや、リオデルラゴ以降、アメリカ行ってないんで、
うん、
なんかちょっと、行きたいですけどね。
本当に綺麗っていうか。
ハート行ったんだ、俺。
ハート
去年ハートですね。
去年ハート。
まあでも、まあハワイですからね。
はい。エントリーしましたよ、僕。ハート。はい。今月の16日ぐらいに、
多
分、あの、結果が出ると思うんですけど。
もうそう
ですね。はい。7回完走してるんで、
はい、
次走れば。
あれ、田中さんもエントリーしたとか言ってなかった？
うん、田中さんも名前があったね。
うん。
あと結構日本人の方でも。
いました。
うん、名前があって。レジェンド枠は多分自分と田中さんと現地の山田さんぐらいだったはずで、はいはい、うん、レジェンド枠だとまた別の枠だから、はいはいはい、あの当選率が高くてみたいな感じで、うん、田中さんの方がククイナッツ確かあったような6個ぐらい持ってて、自分は3個ぐらいだったような気がして、ここ数年出てないから、
う
ん、
あ、そうか、
あんまり持ってなくて、だから多分当選率としては田中さんの方が高いと、
ね、当たったら出るんですかね、田中さん。田中さんに何か出るからエントリーして
る。出るからエントリーするでしょ。
そうだ、あ、エントリーしたって言ってたんだ。
うん。
なるほどね。確かにちょっとアメリカのなんか、行きたいな。
うん。やっぱアメリカのレースはね、やっぱ、いいなって、
うん。またちょっと違う雰囲気でね。
うん、そう。なんかまあ、大市街地も終わって、まあ、幽霊も終わって、
はい、
そうだね。なんかまあ、一回100マイル100タイムスが、あと、ま、80本目の100マイルだったんで。
はい、あと20
本、まあ。あと20本。
はい。
で、まあ、ある程度激戦して、なんかこう、選んで、残り20本走って。確かに。だから19本は TDT 以外っていうところなんで、激戦してこう、走りたいなっていうのもあるし、終わったら、まあ、引き続き100マイルは走り続けていって、
はい。
まあ、200マイル200、タイムスみたいなのを一回ちょっと考えたけど、現実的じゃないんで。
うん、絶対。体壊しますよね。
体壊すね。だけどまあ、100マイルは好きなんで、引き続き走っていって、うん、やってみたいのは、やっぱ FKT 系の長いやつはやってみたいなっていう。うんうん、で、日本国内にもやっぱ大市街地とか東海線歩道とか、おそらくなんか、東北の方にもあったりして、まあね、うん、そういったコースを。
まあ、ゆかりちゃんのコースね。
ああ、ゆかりちゃんのコースもあるし。
国立公園のね。
そう。
もありますかね。
FKT していって、なんかこう、これから、まあ、FKT 系って長いから、うん、まあ、ある程度ね、短いトレイルから50キロとか100キロとか100マイル、うん、しょっぱなそこ行くってことはあんまりなくて、はいはい、だけどんどんどんどんこう、今、ウルトラの、ね、あのコミュニティもこう、成熟してるんで、そういうのをやって、またちょっと違うチャレンジが欲しいっていう人のために、なんか自分が作った記録を一つ参考に、うん、なんかこう、挑戦してほしいなっていう、うん、なんか、ポッドキャストでもこうやって、音声でも残ってくんで、うん、今後その FKT みたいなのを走った時に、そういったものを参考にしたりとか、なんかのモチベーションにということで、なんか残していきたいですね。う
ん、木村さん忙しくなりますね。
そうですね。
そう。
これ
木村さんとあともうちょっと。奥村くんも
ね。
はい、
ね。あと小林さんもね。うん。
はい。
なんで、まあ、そうですね。なんか、自分が、終わらない。自分がこう、このトレイランニングの業界でやる役割みたいなのがあるような気がして、うん、自分はね、カブラギさんとか、石川さんみたいなスーパースターではないんで、うん、自分たちが憧れた、だ自分たちはトレランの第2世代とかになるのかな、
うん、ね、どうなんでしょうね。
ね、
ここライク・ザ・ウィンド届きました、今月を。
あ、まだまだまだ。
あ、多分、ポスト投函されてるんじゃないですか。うち今日届いたから、日本史が。
うん。そこでも。
話してますから
ね。話したよね。うん、我々で第2世代ぐらい。
ぐらいなのかね。
第1世代が、やっぱり。
かぶらぎさん。
石川さん。
ね、
田中正人さん。
うん。
あそこら辺。
横山さんとかね。
横山さんとか。うん、で、我々の世代の間にもう一つ。
あるのか。
あるのか。で、我々があって。
山健さんとかが。
あ、山健さんとかね。うん。望月さんとか、ね、そこら辺の世代があって、うん、我々があって、はい、で、今、我々が第2世代、だ0、1、2って来たら、もう5世代ぐらい来て
るのか、ね、ぐらいでしょうね。まあ、ルイとかもそうだし、
ね、
若い世代ですよね、うん、今のね。
うん、で、まあ、ね、ビッグネームって言ったらやっぱね、うん、冠城さんとか、石川さんとか、うん、うちらの下の世代だったら、るいくんとか、
ね、
うん、あと、ちょい上だったら、山健さん、望月さんとか。ね、うん、だから、そういったビッグネームがある中で、自分は、あの、野球界の篠塚みたいなもんで、
う
ん、バントで、バントでつなぎ。
聞いたよ。なるほどね。
バントで、次の世代
に。ホームランは打たないけ
ど。ホームランバッターではないから、俺は。
確かにね。
マー君とかホームランバッターじゃん。
確かにね。
バッターで言ったら。
そうですね。
で、カブラギさんも石川さんもホームランバッターじゃん。うんうん、で、ルイ君もホームランバッターじゃん。まあね、俺はホームランバッターじゃないから。
確かにね。
俺は、 どっちかっていったらつなぎ役、うん、だからそういった役割があると思うんで、
ま
あ、
長い時間バントしてますね、しかしね。
そうだね。
長い期間ね。
長い期間ね。あいつまだバントしてるよって、ね、まだ今レギュラーに入ってるから ね、
確かに
ね。レギュラーでバント多めの選手だけど、うん、
出場すればいいから。
そう。そのうち補欠のバントの時に出てくる、あれみたいなね。うん、まあでも、そういった役割を設けて、はい、やっていきたいなと思ってますけどね。
そうですね。はい、じゃあ次回は TDS。
TDS、コバ君も走るし。
あと10キロ伸ばしてほしいですよね。160にね。
そうだね。一応100マイルとしてはカウントしようかなと思ってるけど、ね。
いや、あれはだって累積1万とかですからね。ね、累1万、うん。1万いくらでしたっけ ?1 万でしたっけ
?1 万ぐらいだったと思う。うん、
ねえ、あそこまで来たらもうちょっと伸ばしてほしいですよね。うん、
ねえ。81本目。うん。で、今年はその後にレイクビアがあるから82本ということで、はいはいはいはい、いよいよ10桁台に。
ね、入ってきました、ね。
入ってきましたと。コバ君も久しぶりの。
TDS の次、トランスランタをですね。
トランスランタを。
はい。神山さんと一緒に。
じゃあ8月末、もうほぼ9月だよね。はい、9月、まあ、TDS。
トランスランタが11月なんで。
ああ、なるほど。
はい。だからアメリカ行く暇は残念ながらないですね。
今年はないと。
チェンマイまた行くんで。
あ、じゃあもう、海外はあと今年3回行くんだ。
あとまあ仕事で香港行くじゃないですか。
あ、そうか、香港行って。
香港2回行ってね。フランス、チェンマイ。
すごいね、忙しいですね、社長。
本当に。あんまり変わんないですよ。
もう変わんないか。
はい。
チェンマイ自分はね、ちょっとどうしようかなって。うん、ハートが当選したら。
ああ、うん。
まあレースは出ないね。うん。もしかしたら、家族で行って、みんなを冷やかしに行くかなと。
はいはい、あれはね、50キロが一番いいと思いますよ。
あ、コバ君、あれ50キロ。
また50キロ。
あ、そうなんだ。
はい。
あと他の、神山さんも50キロ。
神山さんも50キロ。まあ、LD の人は大体50じゃないですか。
うん。で、ランタオは
120。なんか距離が伸びてましたね。
うん、
まあ、前回100キロだったが、
うん、
ね。
うん。
それでエントリーしたら120って書いてあって。
うん。
どこぐるぐる回るんだろうって、うん。あれも8の字ぐらいじゃないですか。
うん、そうだね。なんかランタンタオ、なんか。
なんともね、こう。うん、メガネみたいな。
はいはいはい。大仏。
大仏の目
で。大仏からの。
長い下りですよね。
ね。ロープウェイの。
はいはいはい。
もうまっすぐの。そうそうそうそう。ね、そう。なるほど。
そうなんですよね。
で、あとは来年は。
来年は全然決めてないですね。
決めてなくて。
はい。なんで、まあ来年アメリカ行くのか。
行くのか。
はい。
はい、うん。結構おすすめのレースがあるんで。
うん。
うん、いいかもしれないですね。
TDS の食料とかどうするんですか？
一応もう26時間ぐらいで走れたらいいかなと思うんで、はい、だからもうほとんどジェル頼り、
あ、
うん、なるほどね、いつもの補給選抜の、まあ、はい、モルテン、アンドゥ、メダリスト、グレープ、
俺は摂取する
のこの4大、はい、4支店のかなという感じですかね、
はい、わらび餅は、
あ、わらび餅はもうパイナップル。
パイナップル。
うん、パイナップルを。ちょっと。ね、高尾山口駅前のセブンイレブンとか、やっぱり人気あるのか、すぐなくなっちゃうね。
あ、そうですか。うん、あそこの、
あれ、
高尾のセブン。
うん、消防署の前の。
大塚さんの。
うん。
あそこだって普通にありましたけどね。
あ、じゃあ
そこ。あそこはね、
うん。
そう。
うん。
パイナップルとソーダが2つ売ってた
から。あ、本当に。はい、2種類ってこと
で、2種類、
うん、
だからイトーヨーカで行けばいいんですよ、狭間の。
ああ、なるほどね。
はい、セブンイレブンだから、
あそこ。
あそこにあるんじゃないですか、
ね。あ、なるほど。まだあそこは手つかずで。
いや、俺まだ行ってないから分かんないですけどね。ちょっと見に行こうかな、
は
い
は
い、
あ、見に行かないとね、
はい。
はい。そうですかね。だからまあ、ほとんどジェル系で、自分は出発が8月の20日。は
い、早いっすね。
はい。で、1日に。
はい。
1日で2日着みたいな感じ。
はいはいはい。
コバ君は？
俺は土曜、金曜発、金曜着。
金曜着。
はい。
じゃあ。
で、金曜発。
金曜発。
土曜日着。
土曜日着。
まあ、約1週間ぐらいですね。
はいはいはい。土曜日着。あ、じゃあ、レースが、まあ、月曜日の夜中スタートだから。
まあ、火曜日、水曜日中に終わって。
終わって。
まあ、木曜日だらっとして月曜日から。
もう、そういう UTMB とか表彰式とか見なくてもいいレベルですか。
あの一瞬で過ぎてくるんですよ、マジで。まあ、当たり前ですけど。
うん、
UTMB なんて、うん。特に人が多くて全然見れたもんじゃないんですね。
うんうん、 なんか UTMB のなんかスタートのなんか雰囲気がすごい感動するっていうのは聞いたんだけど、
あ、
ま
あ、ちょっとあれは見といた方がいいですよ。ああ、やっぱそうなんだ。人いっぱいいるんでね、うん、早めに行かなきゃ見れない。
すごいやっぱり、
うん、すごいし、早すぎて一瞬で消えてきますからね、フィーユーって。あ、まあ、やっぱでも、ね、出てる人数もねすごいですし、
うんうんうん、え、これで何回目行くのは。
出店とか含めたら結構行ってますよ。5、6回行ってるんじゃないですか。
選手としては、
選手としては昔、まあ、14年と DNF して15年、
15年、あ、14年、15年と。はあ、で、今回、はあ、2025年
と。サポートとかでも何回か行ってるんで。
あ、すごいね。もう経験者。
はい、
あ。うん。
ぜひ見てみてください。うん、
で、宿泊はアンサー4の宿にお世話になります。はい。という感じで。
楽しみですね。
あの、なんだっけ、
エギドゥ・ミディ、ゴンドラの真下ですね。
の、その駅の近く
さ。まあ、ゴンドラ乗り場の右側のホテルなんですけど。うん、なるほど、はい。そこで行ったら来ちゃうじゃないですか、誰か。
ミディのね、あの、パスは買ったね。
あれだ、8000円ぐらいしません？結構高かった。
あの、1回だと100ユーロぐらいとか、90ユーロぐらいだったんだけど、うん、9日間のパスとかだったら200ユーロだったから、何回でもちょっと行けるように。自分はもうそのパスにして。
なるほどね。うん、高知順応で。
そうそうそうそう。
4000メートルまで行けますからね。
4000メートルまで行けた、はい。あ、そうなんだ。
あ、まあ一回中間駅やるんですけどね。うんうん、中間駅からまたもう一発上がると4000行
く。あ、そうなんだ。あ、そうそうそう。
へ、うん、それネットで売ってるってこと？
ネットで売ってる。うん。そう。
ちょっと見てみよう。
うん。なんかね、2回行くんだったらさ、もう9日間買った方が。
まあ確かにね。
ね、あの、MB 終わった後とか、はい、みんなでも行けると思うし。
週間駅からなんか下ってきたりとかもできるんで。
あ、できるんだ。はい、あ、そうなんだ。
結構面白いと思いますよ。
初の、フランス、はい、こんだけ、ね、第2世代なのに初 UTMB、
ね。楽しみ
っ
すね。うん、
一周回って。
本当一周回ってますからね。
一周回って、やっとっていう感じで。
確かに、ね、
初ヨーロッパレースって感じなんで。はい。
まあ、ね、アメリカとね、比較してどういう。
そうだね。う
ん。なのか。うん。楽しみっすね、
うん。はい。はい。頑張ります。
じゃあ、次回は TDS の、は
い。終わった後で。
はい。報告会ということで。はい、では、ではまた。ありがとうございます。
ありがとうございます。
It's not the end. The journey continues whenever you're ready. 100 miles, 100 times. This podcast program was brought to you by Answer 4.